さんこんにちは。本が好き、読書が好きなすべての人に送るポッドキャスト、高所高実本好きの昼休み。朝日新聞社が運営する本のウェブサイト、高所高実編集部のガンちゃんが本日はお届けいたします。このポッドキャストでは最近気になる本の紹介や著者インタビュー、業界ひそひそ話まで、読んで楽しく聞いて楽しいひとときをお届けします。はい、ということで今回私ガンちゃんが一人へで、メイン MC としてお送りするんですけれども、というわけでお察しの言い方はどんな回なのかっていうのがなんとなく分かってくださるかと思いますが、本日は高所高実の連載 BL ことはじめの執筆者の一人でもある本との井上さんにゲストにお越しいただいております。
はい、よろしくお願いします。またお邪魔させていただいてます
よろしくお願いしますというわけで、BL の回なんだなということは皆さんお分かりいただいたと思うんですけれども今回 BL ことはじめとしてちょっと変わった試みをしてみたいなということで、普段はいつもは毎年年末にこう1年の BL 総まとめみたいな回を井上さんにはいつもやっていただいているんですけれども、ちょっと今回はまた、4月から結構 BL の原作のドラマ化、映画化などいろいろ最近増えてきているんですけれども、その中からちょっと気になる作品について、語り合おうという回を今回は、やっていこうかと思っております。はい、で結構本当にここ最近BL の映像化ってすっごい増えていて、アニメ化はもちろんですけれども、かなり実写化がすごい急増したっていう印象ありますよね。
そうですね、アニメ化とか劇場版とかは結構やっぱりあったんですけど、やっぱり実写化っていうところのなんていうか壁を最近超えてきてるなっていうところは。
そうですよね、しかもなんかその結構ね、それこそちょっと前だったらチェリマホだったり、ちょっと違うかもしれないですけど、オッサンズラブとかもまたこの間まで放送されていて、なんかこう本当に市民権を得てきたといったらちょっと語弊があるかもしれないですけれども本当になんか裾野が広がった感じっていうのがありますよね。
より広いなんかこう読者さんというか視聴者さんのこう層にこうファンのどんどんファンが増えていってるような、そういう印象を受けますね。
そうですよね、これまでだから BL っていうとなんか普通ね、本とか小説コミックスとかから入って、どっぷりハマっていくっていう感じだったのが、こう逆のなんていうんですか、メディア化の方の映像の方から入ってきてハマる人っていうのもいらっしゃるっていう感じで、で今回4月からも結構いろんな話題の作品が映像化
そうなんです
されていて、その中でも今回はですね、宮田徹さんのでデビューコミックスですよね、確か。
そうです、はい、
の彼のいる生活という作品について、井上さんとあでもないこうでもないといろいろおしゃべりしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
そうです、まずこの彼のいる生活ってどんな話なんでしょうちょっとぜひ、
そうですね、
井上さんの方からちょっと簡単にあらすじをご紹介いただければと思います、
やっとあらすじ読める機会がやってきたと思って
そうですね、いつもこ の, BL ことはじめの回だといつもあらすじを読むのはヨッシーが担当していたので、そう
ちょっとついに機会が巡ってきたと思って、今日はちょっとメモしてきちゃったんですけど、
じゃあぜひ感情たっぷりよろしくお願いします
はい、俺が振られる時の決まり文句、他に誰か好きな人いるでしょう、なんだわ。大学デビューを目論む夏川亮太はひょんなことからキラキラオーラをまとった幼馴染田中和人と同居することに。性格よし、ルックスよしの超優良物件の和人にはなぜか彼女がいない。原因探しに付き合う夏川だったが、ダメ出しする箇所なし。そんな折、和人の意味深発言によって状況は一変し、意識しまくりの二人暮らしの行方は、というあらすじになっております。
はい、ありがとうございます。 どうでしたか、初の
いやー、ちょっと体温が上がりましたね、
はい、上がりましたか、はいはい、という作品なんですけれども、こちらの実は以前本当のもう一人のその BL こと始めの執筆者のもう一人の原さんが、原さんともですね、まあ、ちょっとウェブサイト上で、まあ、記事上で、うん、チェリマホ、映画のチェリマホについて語り合ったっていうか、回があるんですけれども、その際にでもですね、まあ、チェリマホからこう入って、何か次に BL を読むとしたら、おすすめの作品を教えてくださいっていうことで、挙げていただいた作品の一つでもあって、つまりはですね、とても、BL こと始めにぴったりの、なんというか、入門編にぴったりの作品だっていうことなんですけれども、これどうでしたか、初めて井上さんが読んでみた感想としては。そうですね、
なんかもう思い起こせばデビューコミック、まあ、宮田徹先生のデビュー作だったんだっていうのが、もう今となっては信じられないぐらい人気作をたくさん出されてるんですけど、このデビュー作自体は本当にもうめちゃくちゃ王道を走ってる作品っていうところで、まあだから、まあこと始めにもぴったりかなっていうところなんですけど、なんか本当にこう、初々しくて、僕は勝手にムズキュンっていうカテゴライズを頭の中でしたんですけど、ちょっとムズムズするキュンっていう、淡い感じのですね、まあ、BL が繰り広げられると、まあそういう、簡単に言うとそういう作品ですね。
まだ大学生っていうところで、こう、夏川の方があんまりこの好きとか恋愛についてかなりうぶな部分、まあ彼自身がこの結構高校生活はなんか主婦、お家のなんかまあ家庭のことをいろいろ、まあ妹さんの世話をしたりとか、なんか結構主婦みたいな立ち位置で、まあなのですごく家事もできる男っていう、
面倒見がいいんですよね、
う
ん、
めちゃくちゃ面倒見のいい男の子で、そこまで青春みたいなことをしてこなかったっていう分、なんかその分なんかこうムズムズします、知らないからこうだんだんそれが自分のこの感情が好きっていう感情なんだってことに気づいていく過程が、
うん、そうなんですよね、
なんかこうキュンとしますね。
なんかこう好きっていう感情の表現の仕方が、まあ数人も数人で、まあ、お互いこう初めての経験でどうしたらいいんだろうみたいな、まあ、そんなところから始まってくるんで、すごいこう読んでて、読んでる側がちょっと恥ずかしくなりながら読めちゃうというか。
数人はすごいですよね。だって小5からずっと好きで、
そう、
その思いをずっと秘めたまま、
ね、8年とか
8年とかですよね確か8年ずっと思い続けたってすごいなと思って。な
んで、まあ、そういう、こう、キャラクターのそういうなんか初々しさとか恥ずかしい感じを可愛さっていう形で表現できるっていうのが、この宮田先生の、なんか個人的にはもう最大のなんか魅力かなと思ってて、いろんな作品でそこは感じられるんですけど、改めてこのデビュー作を読み返して、もうここが原点だったかっていう、この可愛さの
どこを切り取っても可愛いっていうか、その一応和人はイケメンっていうところなんですけど、和人も可愛いですよね。
そう、なんかやっぱりこう未知との遭遇というか、うん、初めての感情、初めての、まあ、出来事に対してあわあわする時の表情がめちゃくちゃ可愛く描ける人なんだなと思って、もうそこがやっぱり読者にはもうめちゃくちゃ刺さるっていう。
それでやっぱりすごく人気にもなったっていうことなんですかね。
そうですね、もうデビュー作、この作品からもうずっとこうすごく根強いファンの方の支持を得て、ね、いらっしゃるかなと思います。
井上さんの中で一番この作品で一番キュンときたみたいなポイントってありますか？
そうですね、なんか まあ、結局和人が思わせぶりなことを言って、夏川が、まあ、それでこう翻弄されるというか、手厚く看病されて、まあ、彼女にもこんなことしたことないわっていうこう下りで、それってつまりそういうことみたいな、こう マジかーって夏川が一人で言ってる時の顔がめちゃくちゃ可愛いですマジかーが顔に 100% 表現されてるっていう
意味深なこう言い回しでしたよね。そこがこうなんか受け取り方に受け取りようによっては、え、俺のこと好きなのみたいな、でもはっきりとは言ってなくて、そのなんか悶々としている夏川がなんかすごい可愛いっていうか、これでなんかそうじゃなかったら恥ずかしいみたいな、なんかこう葛藤しながらも、でもなんか直接は聞けなくて、
そう
って言ってなんかね、ちょっとなんかおかしな方向にって言ったらあれですけれど、
罪な男だなと思って、和人はと思って、
あの本人無意識で結構やってますよね、きっと無意識感あるなって、
まあ、真面目なんですよね、やっぱ和人も夏川のことが大事すぎて、こう丁寧に接してあげようとしすぎて、こう遠回しになっちゃうみたいな。
確かに、なんかでもあとすごくこの、まあ、2人の同居生活も描かれてるんですけれど、すごくこの和人の高校の時の同級生、2人がまたいいアシストするなって思っていて、
春菜と吉江里ですいや最初春菜のことが僕はめちゃくちゃ警戒してて、
わかります、なんかこの人かき乱し役なのかなって思いながらちょっと警戒して読み進めていたらすごいいいやつじゃんみたいな、
僕の心が汚れてただけだったわと思って本当は間に入ってきちゃうんじゃないかって、そうヒヤヒヤしながら読んで、最終的にあの部屋に上がり込んで、和人がちょうどいない時に上がり込んでくるから、あ、もうこれはやばいわと思って、誰か早く和人呼びに行ってと思いながら読んでたんですけど、めちゃくちゃいいやつじゃんと思う。
ですよね。まあ、ほんとキュービットって感じでしたよね。
この人いなかったら成立してなくないっていうぐらい。
なんか多分、お互い、こう、相手のことを考えすぎちゃって、なんか身を引くっていう感じで終わっちゃいそうになったのが、ね、彼のおかげで、まさに。しかもそこの、ね、ちょうどまた、和人がいいタイミングで帰ってきて、その時の鬼の形相怖かったですよね。最初なんでお前がいるんだみたいな、
なんかかわいそうだしいいやつなのにって、もうずっと春菜ごめんって思いながら読んでました
多分きっと多くの人がこうなんかね誤解というかしたのかもしれないですよね、まあ、いい意味でなんかこう裏切りみたいなそこはすごいなんかあ、そう来たんだと思って、なんかだからそう考えると嫌なやつ出てこないですよね、この作品。
そうですね、うん、そういうなんか
だから安心して読むことも多分できると思う
なんかすごいずっと幸せな気持ちで読める作品なんですけど、まああともう一個すごいいいなって思ったのは、あのキッチンでこう夏川が気持ちを確かめようとしてこう僕にキスできるみたいなくだりで、こう結構そこからキスがこう一つこうキーワードになっていく感じなんですけど、するのかしないのかしないんだっていうくだりがこう何回かあって、もう本当いよいよこれするんじゃないかっていうところでおでこコツンして、大丈夫しねえってって、もうしろやって読者的にはもう思って、
もうしていいじゃんみたいな。
っていうもう先生の多分こう思惑通りにこう転がされてるなって思いながら。
こう読む側が。
しないんかいみたいなところ
そうですね、確かにこう結構だから本当にキスを、まあ、キスを大事にというか、和人の方がやっぱり同じ気持ちじゃなかったらそんなできないっていう、ね、まあ、だから最初ちょっとそのキスできるかって夏川がこう和人に聞いた時に、まあ、答え方としてちょっと誤解を与えるような話に展開になっていってはいるんですけれど、なんかそこもまたね、それだけ和人がすごく夏川のことを大事にして大事に考えてるんだっていうのが伝わってきて、めちゃくちゃなんかいいですよね。
なんかピュアな、お互いもう思いすぎて逆に遠回りして駆け違ってっちゃうみたいな、
ね、だから結構ニヤニヤしながら読んじゃいました私 今この収録をしている時点ではドラマについては2話まで放送されて、
はい、そうですね、
はい、あの2話までまあ私たち見させていただいて、かなり原作に忠実ですよね、今のところ。少しこう膨らませる部分っていうのはあったと思うんですけれども。
そうですね、なんかそのまんまあの2人が動いとると思って、
ね、キャスティングも和人役が、佐藤龍我さん、
はい、
で夏川役が酒井翔さん、
翔さん、そうですね、
お二人でフレッシュなお二人が主演なんですけれど、
あの夏川龍太がちゃんと可愛いんですよね。
わかります、可愛いですよね。
ちゃんと可愛くて、あ、ここが一番味噌だっていうところを抑えてるなっていう
男性の可愛いってあんまり、ね、出すの難しいのかなって、演じるのとかも難しいのかなと思ったんですけど、可愛いのがちゃんとできちゃうっていうのがさすがプロ
やっぱそう、原作にない場面とかで、なんか1話も多分あのなんかソファーを動かしたりする場面とかなかったかなと思って。
そうですね、あとなんかこううまくこうあのなんていうんですか、本編とはまた違う、こう、書き下ろし的なところに、なんかクッキーの下りとかって、なんか別のあれにあったような。
あの、妹が、
あ、そうです、妹が。
ほとんど俺が作ったんだぜっていう、うん、そう、なんか、そういう、なんか要素が随所にこう散りばめられてて、よりなんか、没頭できるっていうか、うん、そこはそこで楽しめるなっていうのは、あのドラマもすごいいいなって思いましたね。
なんか2話、今でなんかすごくこう、まあ、ドラマオリジナルの部分でこうなんかあのテレビの占いを見て、
あ、
ラッキーアイテムみたいな、
ミモレットチーズ、
あ、そうね、でミモレットチーズ、夏川がミモレットチーズは何なのか知らないっていうくだりがあって、で、まあ、一番その星座占いでしたよね、十二星座占いで
最下位
みたいな日が、あれは1週間なのかちょっと忘れちゃいましたけどなんかそういう占い結果に落ち込むっていう、なんかそれもそれすら可愛いですよね。
いや、そう、あのミモレットチーズのくだりどうやって回収するんだろうって思って、
う
ん、
そう、私もこれってなんかこう、まあなんかちょっと打足的に付け加えた、まあなんかそういう占いで一喜一憂するちょっと可愛らしさっていうところを、まあ、夏川のこの人柄、人物像としてこう付け加えたのかなって勝手に思ってたんですけど、なんか意外とそこがしっかり最後、ね、2話の最後の方で後半で回収されていて、
ここで回収するんだと。
ちょっとね、これは本当、あのまだもしあの見てらっしゃらない方がいらっしゃいましたら、ぜひ、ね、配信などでも、
そうですね、そうか、すごいネタバレしちゃった、
ね、結構ネタバレして話してますけれど、まあ、各種配信サイトなどでもう配信されているので、同意ができますので、ぜひちょっと見ていただきたいな、見てこのキュンキュンをあの味わっていただきたいなと思います。
ずっとドラマもずっと見てられるマンションの一室もうあそこを定点カメラでずっと見てられるなって思いながら、あのお昼ご飯とか食べながらドラマ見てたんですけど
そうなんですね、あれはね、多分あそこの壁になりたいっていう人は結構いるんじゃないですかね。
いやー、そうですね、もうとんかつになりたいですね。
とんかつですか？揚げられちゃうそうです。食べられていい。そうですね。あの時のとんかつだったら私も確かになりたいかもしれない。
そう。一番いいシーン、多分いい場所で
見れる。いいアングルから見れましたよね、多分ね。ね、次回以降、3話以降どういう風にまたなっていくのかなって。
いや、本当に楽しみですね。
まさにだから、その2話が、2話のその最後が、ね、その、確かめるみたいな、キスの、まあ、ちょっとキスできるかっていうところで、まあ、こう終わったんですよね。なので、なんかいいところでちゃんと終わらせるなみたいなドラマって、ちゃんと次見たくなるように。
いやー、本当。
ここで区切るのかって思いましたけど。
いい作品作っていただいて、なんかわかんないけど、ありがとうございますって思っちゃいました。
なんか他にあれですか？ここが良かったなみたいなのありますか？
なんかこう、気になったなっていうのは、あの、何回か読み返して、その萌えポイントとかとはちょっと別なんですけど、 確かすごい26ページっていうのだけ頭にすごい焼き付いてるんですけど、じゃ
あちょっと今教科書があるので26ページすごいですね、その数字で覚えてるっていう。
だから例としてその弱点を探すっていう割と序盤のところで、はいはい、この映画好きなんだっけみたいな話でこう和人がすごい、うん好きだっていうコマがあるんですけど、
ありました。
なんか会話の流れからしてまあすごい自然なんですけど、うん好きだだけがなんか別のコマでこう切り出されてるのがなんかすごいずっと引っかかってて、でこの好きだってそのただの会話のその映画好きだじゃなくて、やっぱりこうその流れとは別で自分の思いをなんか言葉にしたのかなっていう、
確かにな
んかすごいなんか強くその運好きだが、
ね、なんかこの話の流れだと結構まあ雑談みたいな流れですもんね。
何でもなさそうな会話、う
ん、そんな重要な映画の話じゃないですしね、うん、確かにこれ意味深ですね。
そうこれなんかすごい気になってて、
これ宮田先生の何か
いつかそう先生に聞いてみたい、
目論見みたいなのがさすが井上さん、そんな深くちゃんとしかもページ数まで頭に入って覚えてたなんて、
なかなか好きって言わないのがミソの話なんで、こう
そうですね、ストレートに好きだって言わないですもんね。
やっぱ思わせぶりなところで、うん、っていう話なんで、ここの好きだがなんかこう意味があるんじゃないかってずっと思っちゃうんですよ。
うーん、
いつか先生に聞けるといいな
そうですね、ちょっといつかこの BL こと始めで宮田先生に直接聞ける機会があればぜひ聞いてみたいですね。恋愛対象として好きなのか、それとも友達として好きなのかみたいな、もうそこってなんかはっきり言ってこう、まあ、普遍的じゃないですか。もうそれこそ別に BL の世界だけじゃなくて、なんかまあいわゆる男女の恋愛の中でもそういうことってあるし、だからなんか本当に感情移入というか入り込みやすいですよね、この作品自体。ああなんか自分もそういうのってあったなとか、なんか自分も分からなくてこの好きは何の好きなんだろうみたいな、
うん、
なんかそういうちょっと青春時代みたいなもうなんかありし日の日みたいなことをなんか思い出して、またそれがこうキュンとしていいなと、そう自分のね体験とも重なって読めたりとかもして、
そうちょっとこう若い方ももちろん好きだと思うんですけど、ちょっとこうあ懐かしいって思える年代の方とかめちゃくちゃ刺さると思うんですよね。
本当に神聖なものを読んでいるかの気持ちになりましたなんか尊いってこういうことだよねって、
そう確かに本当にそうですね、
本当なんかしかもこの2人ともがすごく本当にいい子たちって言ったらなんかすごいあれかもしれないですけど、本当にお互いのことをしっかり思い合ってるがゆえのみたいな行動にも出ていて、
ちょっとこう感情と行動が若干矛盾しちゃったりとかするところとかも、だから結構夏川とかはその俺が女だったら絶対ときめいてるわみたいなこう、
うんうん、ことを結構ストレートに言いますよね。
そうけどなんか自分の本心をその別の誰かのこう例えにしてこう代弁させてるというか、それを無意識で多分やってる、自分の気持ちに気づききれてないみたいな、だからそういうところとかがいいなと思って、
うん、ちょっとでもだからこのあと多分ドラマはまだまだ序盤なのでどうなっていくのかっていう、
最終話がどういう結末になるのかっていうところは気になります
ね。どういうふうにこう着地させるのか気になりますよね。最後この付き合ってなのか、ちょっとその先まで描かれるのかっていう、うん、
そう、そのスピンオフって言っていいのかな、そののところで、まあ、本編を読んでた時にこうずっと呼び方、お互いの名前の呼び方が気がかりで、
あ、分かります、なんか
片方名前で片方名字っていう、ね、そこはちょっと 引っかかってはいたんですけど、そのスピンオフを読んで、ああ、なるほどなるほどっていう、こうまさにそこに答えてくれる内容だったんで、そこがすごいすっきりしたんで、もしなんか同じドラマを見てる方で、ね、ちょっとモヤモヤしてる方いらっしゃったらね、そのスピンオフできっとより楽しめるかなって思いますね。
そうですね、やっぱりこのね、夏川のこと、まあ、なんか私たちもその呼び名になっちゃうんですけれど、うん、夏川のこと、まあ、和人は夏川のことを名字の夏川って呼んで、で夏川は和人のことは下の名前で呼んでっていう、ぜひ、ね、この作品が気になった方は、まあ、ドラマも楽しみつつ原作の方もぜひ読んでいただけたらと思います。
はい、
はい、高所高実のウェブサイト book.asahi.com では話題の本の著者インタビューや書評、コラムなど本に関するさまざまな情報を毎日皆さんにお届けしています。旧ツイッター X や Facebook ページ、Instagram、そしてメールマガジンや YouTube もやっておりますので、ぜひフォローしてください。そしてポッドキャストへのご意見やご感想もお待ちしております。概要欄のリンクからお送りいただくか、ツイッターの誰でも入れる本好きの昼休みコミュニティもありますので、よろしくお願いいたします。それではまた来週。さようなら。
さようなら。